こんばんは、ネクシーズの近藤孝美です。
こんばんは、日本放送の増田実紀です。近藤孝美サクセストーク。この番組は毎回各業界で活躍する経営者、社長さんをお呼びして、自らネクシーズを経営する近藤社長と企業のトップ同士ならではの様々なお話を伺っています。今回のゲストは前回に引き続き、人材派遣で業界をリードする株式会社フルキャストの平野武人社長です。
今日は平野社長のね、自らの体験で学んだ成功するポイントについて聞いていきたいと思います。
はい、今回もこれからの仕事や生き方のヒントになるお話たくさん伺っていきましょう。ぜひ若い方も一緒に聞いてください。今回のゲストは前回に引き続き、株式会社フルキャストの平野武人社長です。
先週も、人生の転機について聞きましたけども、印象深かったのは、新事業をやるのに銀行さんからお金を借りて、そのうちのほとんどの1150万円を、泥棒さんに取られちゃったというので、その事業が今この一部上場になったフルキャストの事業だったっていうのがね、
わかりませんね、人生。
ねえ、また奥さんの優しいね、言葉によって辞めなかったとかね、ドラマですね。面白かった。
今回はですね、これまでの体験で学んだ平野社長のポイントと題してお話を伺ってまいります。それでは早速、フルキャストの平野社長が学んだポイント、一つ目です。人の生かし方。
これは大変興味ある題ですけども、これどういうことでしょうか。
結局はね、人って自分がやる気になって頑張って、てる時が一番力発揮すると僕は思ってるんですよ。
そうですね。ね、
で、実はね、僕最初会社始めて、3人で始めたんですけどね、社員が10人ぐらいになるまでの間は全く逆のことを考えてて、自分がやる気になるために周りがどうやってサポートしてくれればいいかなぐらいにしか思ってなかったんですね。で、当時はもう野球チームで言えば僕エースで4番でしたから、みんなの分までね、それこそ売り上げを上げて、一人でもう営業から経理から全部ね、お前らがやるより俺がやっちゃう方が早いんだって思ってましたから。
そうですよね。
だからもうね、いかに僕が気持ちよく働けるか、もうみんなが頑張るよりいいから俺が頑張れるように、お前ら俺の言うこと聞いてろぐらいに思ってましたからね。
最初はそうでしたね、僕も。
っていうのは、その方がよっぽど早いし、会社の業績良くなるんですよ。で、そういうふうに思って、社員がね、5人、10人と増えて、でね、実はね、ある時、10人ぐらいの時にね、僕が一生懸命やる気になろうと思ってる時に、それをちょっとね、邪魔するってわけじゃないんですけども、一つ乗り切れないようなね、状態にした社員とかが周りにいた時に、僕がね、もうお前らうるせえ、お前らもういなくてもいいんだからやめちまえみたいなこと言ったことがあったんですよ。でね、そう言ってもね、来んだろうと思ったら次の日から本当に来ないんですよ、みんな。で、当時残ってたのはアルバイトと事務員の女の子ぐらいで、俺一人ではどうにかなるやと思ってたのがね、電話は鳴るし、営業は行かなきゃいけないしね、もうぐちゃぐちゃになって、それでもね、悔しいから当然ね、お前ら出てこいなんて言えるわけないんで、3日間4日間で頑張ってたんですよ。そしたらね、4日目5日目ぐらいになった時に、やばい、これ本当に会社潰れるかもしれないそう思ってね、やっぱりこれはね、俺一人がやる気になっててもしゃあないなと。要するにみんなでこれちょっとね、社員を10人超えてきたら、これは俺一人よりもみんなの力も大事だし、もっと言うんだったらば、俺一人よりもみんながやる気になった方がこれ効率がいいなってことにやっと気がつき始めたんですよね。で、何のことはないんですよ。一週間目ぐらいになった時に、電話をしてね、悪いけど、と言わなかったけど、そろそろお前ら戻ってこねえかと言ったところ、多分向こうもそろそろ戻ってきてくれって言われたかったんでしょうね。なんだかんだ言いながら、じゃあ明日から行きますよなんてね。
みんないいやつばっかりじゃないですか。
そう言ってくれると嬉しいんですけどね。それで、戻ってきてもらってね。その時ですよ、初めてやっぱりね、これはやっぱり意外と一人でも何でもできるし、俺さえいればいいと思ってたのが、意外と周りがいて初めて会社でかくなるし、人をうまくやる気にさせていかないと俺だけじゃないんだなっていうのを身をもって体験したというかね。
僕の時は最初はもう全員不良だったんですよ。全部髪の毛信号機みたいな色して、もう仕事っていうか、もう本当話し合いましたね。だって仕事行くって言って行ってきますって横の公園でドッジボールしましたからね。そんなメンバーばっかりだったんで、だから本当に人の教育っていうのはね、ものすごく経験の中で考えさせられたっていうか、
そうですよね、 いや、よくわかりますよ。だって、ね、うちも似たり寄ったりのとこありましたから、うん、でもみんな僕の知り合いばっかり、最初のうちは。うんうん、で、なぜかっていうとね、要するに、一回募集広告とか打ったんですけどね、
うん
うん、たまにこう募集来るじゃないですか。で、まず会社その当時、ワンルームマンションの汚いとこでしたから。
僕も最初ワンルームマンション。
ね、開ける、ドア開けるのね、勇気いるようなとこね。やばいな、こんなとこ開けて平気かなって思うようなところ。で、やっとの思いで入ると、うん、中から出てくるのが社長僕でしょ、当時まだ27、8でしょ、
はい、
なんだよ、こんな若造が社長かよなんていう顔しながらね、まあ、こっちは熱く語るわけですよ。よし、頑張ろう、明日から一緒にやろうぜなんて言って、お互い手と手を握って、肩抱き合って、よしなんて言いながら帰るんだけど、次の日からしっかり来ない。もう悲しくなっちゃうよね。だからね、やっぱり今考えてるとそりゃそうだよな、こんなボロをね、うん、掘ったて小屋みたいなところで、しかもね、若造の社長でこれ給料もらえるかどうか分かんねえなって多分相手は思ってんだんだろうなって思いますよね。だからなおのこと、今いる人間をどう生かすかっていうことを考えていかないと、これはダメだってやっぱり思いましたよね。だからやっぱり人を生かすってすごく大事というかね、やっぱりそれでやる気になってくれた人が何人いるか、
うん、
自分の分身を何人作れるかによってね、
うん、
会社の大きさって決まるなっていう感じはしましたけどね。
僕思うのはやっぱり会社に例えば100人いてね、
うん、
100人いて100人頑張ったらやっぱりそれは一流の会社になれると思うんですよね、
うん、
100人いてやっぱり50人頑張っても50人頑張れへんかったら、うん、そういう会社はやっぱり潰れていくというふうに僕は思うんですよね、
うんうん、
どれだけこう生きた人材を、
うん、
一緒にやっていけるかっていうことがね、
うんうん、
重要なポイントだなって思うんですよね。
そうですよね。だってベンチャーなんて、
うん、
最初のうちよくね冷静に考えると、うん、人の2倍も3倍も働いて、
うん、
給料1人安いじゃないですか。
そうです ね
こんな割りがな話はないんだけど、うん、でもやっぱりみんな一生懸命頑張るってやっぱりそこになんか夢があったりとかね、
共通とね、
うん
うん、あとやっぱロマンですよ ね、
そうね、
なんかできるんとちゃうかっていうね、
だからそういう会社作んないとね、
うん、
だから最初のうちはまあ、間違ってもぶら下がってるような人間いたらね、会社なんておかしくなっちゃうわけだし、
そうですね、
みんなが俺がいないと会社がおかしくなるっていうぐらいの、
うん、
だからうちの会社最初のうちはよくアルバイトがね、本気で俺がいないと会社やばいって思うアルバイトがたくさんいましたよね、
うん、それも素晴らしいことですね。
今は社員の方は何人ぐらいいらっしゃるんですか。
今はですね、今2000人までもう少し、まあ、1000大体700、800ぐらいのところですかね、までは今増えました。増えたというか、それだけ、まあ、どんどんどんどん先を見越して、
うん、
社員をこう教育しながら、まあ、社員だけじゃなくてですね、まあ、スタッフが今90万人ぐらいいますから、まあ、そういう中で、まあ、とにかく人を育成する、生かしていくということをやってますね、
はい。続いては2つ目です。権力と権威の違い、
これはどういうことでしょうか。
これね、まあ、こんな権力と権威の違いなんて考え書くとなんか偉そうなんですけどね、うんうん、ある人からね、権力と権威は違うんだぞとかって言われてね、はっきり言うとね、その当時、まあ、今もよく分かってないっちゃ分かんないのかもしれないですけど、その時はもっとよく分かんなくて、権力も権威も似たようなもんだろうって思ってたんですよ、うん、で、まあ、ある時ね、結局、まあ、僕も25からずっと社長やってるじゃないですか。で、結局社長業やってて、まあ、さっきのね、まあ、自分さえいればっていうような話に近いんですけれども、結局はいざっていう時はやっぱり社長ですから命令するわけですよね、
はい、
で中にはまあ多分部下からしてみると理不尽だなと思うこともあるかもしれないんですけども、大体部下からしてみて理不尽だなと思うことを言われて命令をすると、
うん、
みんなねちゃんとやんないんですよ。でだけどもまあ要するに社長が言ってるからやろうということでやる仕事ってね大体うまくいかないんですよね、
うん、
だけども逆にね同じこういうふうにやってくれって言ったことでも命令口調じゃなくてもじゃあこういうふうにやっていこうなって言ったことでも結局は、まあまあ、納得してればそのこと自体ってすごくスムーズにいくことが多くてね、
それその通りだと思う、うん、説得よりも僕もやっぱり納得、
うん、
説得してもダメなんですよね、
うん、
本人が納得してやれば、うん、やっぱりやりますからね、
うん
うん、だからそういう意味だ。
そう、
うん、
でね結局ねそれをさらにもう一歩進めてね、僕がやっぱり思ったのは、うん、結局は社長っていうね立場を利用して何かをやってることって権力じゃないですか、
うん、
だけども権力と違ってね、
うん、
その人自体に言われたからやってみようと思うようになったらこれは権威だっていうふうに、まあ、教えられてね、
うん、
あ全くその通りだなと思ったのはやはり社長だろうが何だろうがこう関係なくしてね、全く自分の立場だとかそのどういう人かわからないところでも自分の言ったことがで相手が 例えばこう影響を受けて価値観が変わったり人生観が変わったりなんていうことがあるのが最高の僕権威だなと思ってるんですよ。
なるほど。
だからやっぱり人を引っ張っていくとき、特にそのベンチャーなんて若い人たちがすごく多いんでね、うん、やはりそのときにあんまりにも権力ばっかりを使うのもダメ、うん、かといって権威だけでもダメっていうのも逆にその僕は学んだなと思ったのは、あまりにもその人の権威をだけではなくて、あるときには権力を振るわなきゃいけないっていうね、うん、そのバランスが僕はすごく大事だなというのをやはりこの数年の間に実感しましたよね。
なるほどね。教育で、あの社員教育とかで、うん、何が一番大事だと思いますか？
僕ね、うん、やっぱりその人の、まあ、当然良さを生かすことも大事だと思うんですけどね、うん、どれだけその人に使命感を持ってもらえるかということがね、うん、大事だと思ってるんですよ。結局あの人をねやる気にさせるのってあの条件とかね、うん、あので引っ張って要するに釣り上げていくと、ね、結局は、まあ、よくありがちなね、お金の切れ目が縁の切れ目じゃないけれども、うん、限界があると思うんですよ。どんだけ君がやったり、どれだけねこういうね、うん、あのお金がもらえるよとか休みがあるよというよりはね、うん、今自分がやってることがどれだけ重要でどれだけ期待されてて、うん、でしかも本当にねお前の存在自体がね大事なんだっていうことが分かれば、結局それで到達した満足感っていうのは何者にも変えられないし、そういうことってすごく僕は大事だと思うんですよね。だからそのために一番大事なのは、どれだけお前のやってること自体が会社にとって大事かとか、もしくは人生にとって大事かっていう使命感をねこう本人に自覚させられるような、そういう教育を僕は一生懸命しています。
まあ、今の話にもあったようにね、結局やっぱり、平野社長もそうだけども、きっかけを与えていって、うんね、教育はきっかけに過ぎなくて、うん、でも尊いもので一生懸命きっかけ与えてね、で気づくのはやっぱり本人だと、うん、いうことだと僕は思うんですよね。
そうですね、うん、そう、気づかせるのが大変ですよね。
うん、気づかせ
る。どうやって気づ
いて、ね、でもやり続けるしかないですよね、それはね。
もうやり続けるしかない。
僕はね、やっぱり若者にはステージとチャンスを与えて、徹底的に期待して、うん、あとそれが本人がそのね、責任に気づけばね、うん、すごい伸びていくっていうのはね、うん、感じてきましたね、今まで触れてきて。
うん、だからちょっと早いかなと思っても、早めにそれだけの、例えばポストだとか、うん、もしくは役割を与えると、結構期待に応えて伸びますよね。
背伸びさせてやったらね、うん、そう思います。
だ成功してる人って結構みんな、あのなんだ今時の若い者がとかね、うん、いやまだまだだよっていうよりは、早め早めにね、うん、いやこいつだっていいとこあるじゃんとか、今の若いやつだって捨てたもんじゃないじゃんとかね、うん、そういう感覚のものを見れてる人の方が結局僕成功してるような気するな。
そうですね、うんうん、僕もそう思います。うん、さてじゃあ、今後のこともお伺いしたいんですけども、平野社長の今の夢ってズバリ何ですか？
かっこよく言っちゃっていいですか？僕はね、うん、世界でナンバーワンの人材ビジネスの会社にすることですね。
世界でナンバーワン。
でね、あのナンバーワンの定義ってよく聞かれるんですね。じゃあ売上ですか、うん、利益ですか、うん、まあ、確かにそういう数字的なところも大事なんですけど、うん、僕ね、何がナンバーワンになりたいかっていうと、絶対フルキャストで働きたいって言われる会社になりたいんですよ。うん、これが誰よりも一番ね、こうその分かりやすい基準で言うんだったらば、100人いたら99人の人が、いや俺はどうせ働くんだったらフルキャストで働きたいって言われるようなね、そういう会社になりたいなと思ってるんですね。でやっぱりそれってこう、うん、俺はここの会社で働いてることによって光り輝いてるって思えるようなね、うん、そういう場を作ってあげることが大事だと思っていて、まあ、あのうちの会社の理念にもあるんですけどね、うん、光り輝く場を与えるっていうね、うん、ちょっとかっこいい言い方なんですけど、うん、要するにヒーローになってるやつを育てたいっていうかね、そういうやつをこう、うん、数多くうちの会社からこう輩出できたらなと思ってるんですよね。
素晴らしい。人が輝けばやっぱり企業も輝きますからね。
うん、間違いないですよ、
ね、
うん、で必ずやっぱりヒーローになるってなりたいって思ってる人たくさんいるはずですからね。
またね、そのヒーローになれば次のヒーローがまたそのヒーローになりたいっていう気持ちを持ってやっていくから、うんうん、そこが僕はあの相乗効果だと思うんですね。うん、もう目の死んだ人がいたらやっぱりね、あのその人になりたいと思わないですからね。うん、やっぱ輝いてる人見て自分もそうなりたいって思いますからね。
うん、必ずこうスポットライトの浴びる場を作ってあげたいですね。うんうん、
はい、それでは最後に番組を聞いている皆さんへマル秘お得情報を一つ伺いたいんですけれども、
はい、あのね、うちのサイトの中でね、バイト最高っていうサイトがあるんですよ。
おバイト最高、
あの、はい、810315で、まあ、バイト最高になるんですけどね、
それに、ね、
はい、それにドットコムつけてもらえればいいんですけれども、はい、 まあ、そこの、まあ、別にサイトの宣伝ということじゃなくて、そこにはやっぱり何十万人ってこう働いてる人たちに対していろいろな、ね、役立つ情報だとか、こんなことをしたらこんなふうに光り輝いたよとかね、そういうようなエピソードもいっぱいこう載ってますし、でまたせっかくですから今日こう聞いてる方にそのサイト見ていただいたら、こんなチャンスがあったのとか、こんなものがっていうものを用意しておきますので、まあ、ぜひ見ていただければ、そこにマルヒのですね、僕からのじゃプレゼント用意しておきますので、
はい、
はい、
これちょっと楽しみですね。
バイト最高、
バイト最高、
810315.com ですね。
ぜひ皆さんご覧になってください、はいはい、そしてですね、ゲストの平野社長から番組に素敵なプレゼントをいただきました。こちらフルキャスト楽天カップのバッグということなんですが、どういったものなんでしょうか。
は
い、
これもですね、実は9月の23日にフルキャスト楽天カップというフットサルの全国大会の決勝を代々木体育館でやったんですけれども、はい、ごめんなさい、東京体育館か。その時にですね、オリジナルバッグで非売品なんですけども、ランドリーバッグ、まあ、要するにいろんなものが入るバッグを、用意させていただきまして、
はい。
はい、できましたら、じゃあその中に何か、じゃあサインでもつけときますんで誰のサインだよって、僕のかって言っても僕の写真なんで、まあどなたかね、有名なサッカー選手の、
選手の、
はい、サインじゃ入れときます。
はい、こちら5名の方でよろしいですか。
結構です、
はい、番組を今聞いてくださっている中から5名の方にこのフルキャスト楽天カップのバッグをプレゼントします。ぜひ番組の感想や呼んでほしいゲストの方などをお書き添えの上ご応募ください。宛先は番組の終わりでご紹介します。
今日はありがとうございました。
こちらこそ本当にとても楽しかったです。どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
今回のゲストは株式会社フルキャストの平野武人社長でした。近藤社長の絶対得するワンポイント。
はい、じゃあ、今週は本当の自由について、
はい、
この自由っていうテーマで話したいというふうに思うんですけども、
本当のですね、
うん、そう、本当の自由。僕が先日ある番組を見てたんですね。で、若い人たちが、僕が見た時は高校生が10人ぐらい集まって、そして大人がオブザーバーで入って討論会をしてるんですね、はい、で、これが自由っていうのがテーマだったんですよ。で、興味があって僕見てたんですね。そしたらその高校生の子たちっていうのはみんな不良だったの。髪の毛抹茶茶で、でね、彼らが主張したのはね、僕たちは自由なんだと。今の大人は髪の毛一つで自分を不良だと決めつけると。でもそれは自分の個性なんだって言ってたのね。で、それに対して大人がなんて返事したかっていうと、返答したかっていうと、君たちの髪の毛がいくら茶色くても君たちの心を分かってくれる大人もいるんだよって言ったのね。もしも僕があの番組出てたら、おそらく3分ぐらい映像消えたんちゃうかなと。映像がね。
ということは、
うん、で、映像が消えて復活したときは、多分話し出してる子供たちがいたんちゃうかなと。
ボコボコにしてい
た。ボコボコかどうかわからんけども、それぐらいの気持ちに思いました。なんでかっていうと、やっぱり本当の自由って教えてあげたくて、僕は、大人がやっぱり自由ってことを分かってないといけないと思う、本当の自由っていうのは。
はい、
僕が許せなかったのは、髪の毛なんかもう色どうでもよくて、そんなことなんかね。それよりも、髪の毛の色で自由を主張していることが僕許せなかった。
もっと違う方法で。
そんなもん自由じゃないと思った、やっぱり自由っていうのは、例えば僕なんかもそうだけども、会社作るって言った時に、友達とかみんな、絶対無理だということを言ってる人もいたけども、はい、でも自分が本当にやりたいことがあった。だから、どんな苦労することも覚悟したし、それを選択する自由。例えば、学校であれば友達がいじめられてる。それを止めに行ったら自分がいじめられるかもしれん。でもそれが正義だと思ったら、それを貫く自由。こういう自由っていうのがね、本当は厳しくて、すごくかっこよくて、素敵なことだって、はい。こういうことをね、僕はね、ぜひね、大人である僕たちがね、子供たちに教えてたらなあかんなっていうふうに思いますね。本当の自由。
お送りしてきました、近藤高見サクセストーク、いかがでしたか？
人の生かし方についてっていう話がね、大変面白かったですね。僕はやっぱり若者にはね、チャンスとステージをもっと与えていきたいと、
はい、
ね、そうすればみんな輝いていきますからね。
やっぱりね、期待されると頑張らなくちゃっていう気持ちになりますよね。
これは僕たちベンチャーの使命ですね、
やっぱり社長さん同士共通するところ多いですね。
すごくありましたね、
さて、ゲストの平野社長から素敵なプレゼントをいただいています。フルキャスト楽天カップのバッグを5名の皆さんにプレゼントします。
番組の感想や呼んでほしいゲストなどをお書き添いの上ご応募ください。はがきの宛先は郵便番号 100-8439 日本放送近藤高見サクセストーク平野社長プレゼントの係までです。メールの方は kondo@1242.com です。来週12月14日はスペシャルプログラムのため、次回のゲストは再来週12月21日になります。21日はジョナさんの横川会長をお迎えします。
ではまた、ネクシーズの近藤高見でした。
日本放送の増田実でした。